創世記3-13-15。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生、腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。皆さんは責任転嫁という言葉をご存知ですね。転嫁の転というのは運転の転です。転がすということ、あるいは動かす、移動させるという意味があります。転嫁の嫁というのは嫁という字を書くんですね。嫁がせるという意味になります。女の人が自分の実家から離れて夫の家に入るという、そういう考え。この転嫁という言葉なんですが、古くは夫が亡くなったりして別の人と結婚するときに嫁ぎ先が変わるという意味で転嫁という言葉が使われた。ですから転嫁というのは再婚のことを意味していたわけです、まあ、それが現代では責任転嫁というふうにですね、結婚のようにめでたい話ではなくて、本当は自分が負わなければならない責任を別の人になすりつける。皆さんも人の失敗を自分のせいにされて大変つらい思いをした、そういうことがあるかと思います。この責任転嫁という言葉がいつ頃から使われるようになったのか、私は詳しいことは分かりませんけれども、でも責任転嫁そのものは、なんと皆さん、人類の初めからあったのです。アダムは自分の罪をエヴァのせいにしました。エヴァはそれをヘビのせいにしました。そのことをエヴァがヘビに誘惑されたということが書いてあります。創世記の3章1節、創世記の3章の初めから読んでみたいと思います。さあ、ここにある誘惑の言葉ですが、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、そういう言葉になっていますね。誘惑するものは神様の言葉をいきなり否定しては来ないのです。神は本当に言われたのですか、神様の言葉に疑いを抱かせます。でエヴァはそれに答えます。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。さあ、この答え注意してください。エヴァはどう言いました？あなた方が死ぬといけないからだ、そう神はおっしゃったというんですが、実際はそうじゃないです。創世記の 2-17 では、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。これは神様のお言葉です。死ぬといけないからだというのは、もしかしたら死ぬかもしれない、死なないかもしれない、そういう曖昧な意味がありますから、神様がアダムに対して必ず死ぬと言われたのとは大違いです。エヴァは神様の言葉を知っていました。しかし神様の言葉を正確に理解していなかったのです。誘惑はそういう生半可な知識から入ってくるんです。でエヴァが神様の言葉にあやふやな態度を示しますと、誘惑する者はすかさず言います。あなた方は決して死にません。神様の言葉を頭から否定してくるんですね。それは嘘です。偽りです。 でもその嘘偽りがあまりにもはっきりと確信を持って語られると、神様の言葉に確信のない人は真理よりも偽りを信じてしまう。現代至るところで詐欺が横行していますが、こういう手口で詐欺が行われるわけですね。で、善良な人ほど騙されやすいので、詐欺の被害に遭った方は気の毒に思いますけれども、でもアダムとエバは善良だったのに騙されたというだけではなかったようです。6節をご覧ください。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べたとあります。そこで女が見るととあるように、食べてはいけないと言われたその木の実が、見た目がとっても素晴らしい、もう美味しそうだった。そして何よりもそれを食べたら自分はもっと賢くなれるんだ。目にしたわしく、その木は賢くしてくれそうで好ましかったとあります。くれそうで、賢くしてくれそうでというのは、これはエヴァの主観です。自分の目で見たところで自分が物事を自分で判断して想像して空想して、神の言葉でなくって自分の目で見たという感覚というんでしょうか、フィーリングというんでしょうか、願望というんでしょうか、そういう当てのならないもので判断してその実を取って食べたのです。ヨハネ第1の2の16に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、道から出たものではなく、世から出たものだからです。とあります。この目の欲というのは、エヴァが目で見て、あ、美味しそうだな、素晴らしいな、これを食べたら絶対私は賢くなれる。そう想像した、思い込んだ、そういうことを指しているんだろうと思います。これが誘惑ですね。で、頭の上を鳥が飛ぶことは防げない。しかし、自分の頭に鳥がやってきて、そこに巣を作ることは防げる。そうよく言われます。で、この世は様々な誘惑に満ちています。誘惑は誰にでもやってきます。誰もが感じます。でも、それを受け入れないで拒否することは私たちにできるんです。もし私たちが物事を自分の目で見たことに従って判断するのでなくって、神の言葉に聞き従うなら、誘惑を退けることができます。神の言葉に聞く、それを正しく理解する、それを守る、それに従うということがどんなに大切なことか、今日の箇所は教えてくれていますね。誘惑する人は言うでしょう。神様に従っても良いことは何もないよ。こうしたらもっと良いものを手に入れられるよ。それによってあなたは満たされるよ。これは甘いささやきです。で、私たちは皆、自分は気をつけている、大丈夫だと思っているんですが、そういう言葉に弱いんです。騙されやすいんです。自分は大丈夫だとと思わずに、本当にいつも神様に助けを求めようじゃありませんか。神様の言葉に立って、誘惑の言葉を退けていきたいと思います。さあ、最初にお話しした責任転嫁なんですけれども、神様はアダムに、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか、そう言われました。そしたらアダムは、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。私は木の実を取りはしませんでしたよ。 あの女がくれたものを食べただけで、それがあなたが禁じられた木の実かどうだか、それは私知らなかったんです。というふうな弁解をしていますね。でもこういう言い訳は成り立ちませんよね。六節に、それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。アダムは終始エヴァと一緒にいたんです。その誘惑の言葉はアダムも聞いていたのです。エヴァへの誘惑は同時にアダムへの誘惑でもあった。実際誘惑するそのものは、その誘惑の言葉はエヴァに対してあなたはとは言ってません。アダムとエヴァ二人に対してあなた方はと言っています。あなた方は決して死にません。あなた方が神のようになって善悪を知ることを神は知っているのです。アダムとエヴァの二人は同時に神の言葉を捨てて誘惑の言葉を選んだのです。アダムがエヴァに責任転嫁しました。で、神様はエヴァにも言われました。あなたは一体何ということをしたのか。するとエヴァは言いました。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。アダムはエヴァのせいにしましたけれども、エヴァは自分の罪を蛇のせいにした。罪がアダムからエヴァへ、エヴァから蛇へと次々に転化されていった。ここに責任転化があるわけです。神様にその罪を問われたとき、それを自分の非、自分の罪として認めずに、彼らは次々と責任を転嫁していきました。にもかかわらず神様はいきなりエヴァやアダムを責められないで、まず蛇を責めていらっしゃいます。蛇に向かって刑罰を宣告しておられます。で、神様はアダムとエヴァには、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか、あなたは一体何ということをしたのか、このアダム、エヴァに語りかけて、二人に申し開きの機会、あるいは悔い改めの機会を与えてくださっています。ところが、蛇の姿で現れ、人を誘惑した悪魔には、どんな申し立ても許されていないのです。悪魔はすでに裁かれています。彼はもう悔い改めることができない。悔い改めの余地がないのです。でも、人間は違います。本気になって悔い改めるなら、許されます。救われます。人はどんなにひどく堕落したとしても、なおそこから神様に立ち返るその余地を、神様は憐れみによって、残していてくださる。神様は忍耐をもって人々の悔い改めるのを待ち続けておられる。ここに神様の人に対する取り扱いと悪魔に対する取り扱いとの違いがある。人間は悪魔ではない。人間として神様が憐れみをもってその悔い改めを待っていてくださっている。そして神様は悔い改めた者を救うために創世記の3-15、ここで救い主を約束してくださった。救いの約束がここにあります。ですから学者たちはこの3-15を原福音、プロトゴスペルと言います。聖書にある最初の救いの約束がここにあります。で、アダムとエヴァが犯した罪は、原罪、オリジナルシンと言われますよね。その原罪を解決する原福音、オリジナルシンを解決するプロトゴスペルを、神様はもうこうすでにアダムとエヴァが罪を犯した瞬間に備えてくださったのです。それが今日の箇所が教えていることなんです。さあ、この箇所の 女の子孫とは誰のことでしょう。イエス・キリストのことです。ガラテヤ 4-4 にこう書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。創世記で女の子孫と言われているそのことが、新約の方では女から生まれたものというふうに言い換えられています。同じことです。考えてみれば、人は誰でも母親から生まれます。みんな女から生まれたものです。なのにここで救い主がわざわざ女から生まれたものというのはどういうことでしょう。神の御子が人間になってこの世に生まれてくださった、このことの予言なんです。救い主は神と人との間の仲立ちをするものですね。ですから救い主は誠の神でありながら誠の人間でなければなりません。この条件を満たすのはただお一人、正真正銘の人となられた神の御子イエス様だけです。でガラティアの 4-4 では、救い主が立法の下にあるものとなさいましたと、そういうことも言われています。立法というのは神様がすべての人間に求めておられる霊的道徳的な定めのことです。考えてみればイエス様は人々に立法を与えるお方じゃないですか。私たちは神様からその立法を与えられて、そのもとに正しく生きる、そういう責任があるわけです。そのイエス様が、神の御子が立法の下に置かれた、どういうことでしょうか。神様が私たちに死なさいと命じておられること、してはいけないと禁じておられることを私たちは犯してまいりました。積極的に罪を犯すということがなかったとしても、神様があなたはこうあるべきだ、いやあなたはこういう素晴らしい存在なんだから、そんなに素晴らしく生きることができるんだというふうに言ってくださっている、その目標に対して私たちはなんと足らないことでしょうか。積極的に悪をなさなくっても、善を、それが善と知りながら行わない怠慢の罪というのは数限りなくあると思うのです。アダム以来、神様のその律法に違反してきた、またそれを行ってこなかった、そういうありとあらゆる罪の責任をイエス様は背負うために、律法のもとにお生まれになったのです。最初の人アダムは神様の言葉に不従順でありました。でも第二のアダムとなられたイエス様は神の言葉に従順に行きました。律法の要求をすべて満たされました。私たちはたとえこの世の律法を犯さなくても神の律法を犯していますが、イエス様が律法の下にあるものとなられたので、私たちが満たすことのできなかった神様の律法を私たちに代わって満たしてくださったのです。そしてそれをするためにイエス様はあの十字架で全人類の罪を背負って死んでくださいました。アダムがエヴァに転化し、エヴァが蛇に転化したその罪を神様はご自分の一人子キリストに転化されたのです。アダム以来の罪と私たちの犯している罪のすべて、人が自分の罪を認めないで他の人にそれを転化し責任をなすり続けてきたそのすべてを、神様は救い主イエス様に転化し、イエス様は進んでそれらをご自分の身に背負ってくださった。それが、彼は お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、という言葉に表されています。救い主が世に来られた時、サタンは救い主を亡き者にしようとしました。ついにそれに成功してイエス様を十字架に追いやったのです。けれどもそれはサタンが神の御子のかかとに噛みついたぐらいのことです。御子イエス様はその死によって死を滅ぼし、その復活によって彼の頭を踏み砕いて徹底的な打撃をお与えになりました。アダムとエバが罪を犯し、まだそれを悔い改めていない時から神様は人のために救いを備えてくださり、約束してくださっています。創世記には世界の始まりが書いてありました。人間の始まりが書いてありました。罪の始まりが書いてありました。同時に罪からの救いを告げる福音の始まりがここに書かれているのです。なんと驚くべきことでしょう。神様はそれほどに私たち人間を愛してくださっている、その悔い改めを待っていてくださる、私たちが救われるようにと、そのことを望んでいらっしゃるのです。神様は聖なるお方です。義なるお方です。でももし神様が愛と憐れみの神様でなかったら、私たちは神様を怖いと思うことがあったとしても、神様に罪を悔い改めて許しを願うという心は多分起こってこないでしょうね。神様がもう私たちの罪を責めるだけのお方だったら、もう何とかして自分を防衛して神様に言い訳を100でも200でも作るでしょうね。でも神様は罪人にさえ憐れみを持って臨んでくださるお方、恵みによって取り扱ってくださる。だから私たちは素直になれます。正直になれます。この愛の神様が備えてくださった救い主イエス・キリスト、素直な心で信じ受け入れて歩もうではありませんか。これこそが神様が最も喜ばれることです。私たちにとって最も幸せなことです。イエス・キリストによって罪を許され、神様に愛され、聖霊に守り導かれる生活、この週もキリストがくださる罪の許しの恵みの中に歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い神様、あなたがどんなにか人を愛し、その救いを願っておられるかを知り、心から感謝します。あなたの愛のお心から出たあなたの言葉をしっかり心に留め、あなたの言葉に従って生きるこの週としてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。